ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送10周年をこの秋迎えるのに100回ぐらいしか文化放送では流してくれてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵山田類53世です。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますということでございまして、まあ前回が記念すべきというかね、呪われしと言っていいのか分かりませんけども、レギュラー放送、配信、分かりませんけどもね、500回目の、配信って書いてるんですね。
配
信です。ややこしいです。レギュラー放送500回目の配信というこの言い方がややこしいですよね。
放送はどこでもされなかったんで、
500回がね。だから唯一のこのネット局の YBS 山梨放送さんで500回目が特番で潰れて流れない、
つまり配信です、
オンリー配信オンリーということでございますね、はい、なんちゅう500回目なんですか。そんな番組あるんすか。そんな扱いを受けるのに500回も続ける必要があるんですかこれ。今日もほんまに僕、その山梨甲府からね、帰ってきて、あずさに乗ってね、新宿駅着いて、新宿駅からまたこれがもう25分ぐらいかかるんですよ。浜松町まで30分、ね、そんな3もう芸能人の人が30分も電車乗らへんよと思うんですけども、しかもまだ10日目です。このアキレス腱というか、アキレス腱とふくらはぎをつないでいる人体的な筋肉的な筋がバツンブチンとこう切れてまだ10日。
今日はでもも
う正直言いましょう、全治2ヶ月なんです僕。これでもずっと立って、っていうのも松葉杖持ってなかったから。
今日はね持ってないです。
でなんで松葉杖持ってないって言ったら、松葉杖持ってたらもう行くとこ行くとこでどうしたんですか、大丈夫ですか、なんでそんなことなってるんですかってなるでしょ。だいちいち説明をせなあかんというね、一人一人に。もうだからああいうのがもう本当にもう不毛というかね、めんどくさいというか、その懇切丁寧に一人一人説明したらその人が一瞬にして僕の怪我を治してくれんのかという、治す力もないくせになんでお前は事情を知りたいんだっていうね。その説明をしてる間に僕は体力を削られ、多分ちょっと切れてますよ、人体が一本一本プチプチプチと切れてますこれは。だから本当にもう僕には何も聞かないでください。もう さっきも文化放送入ってきてから、あのヒゲとノブコのウィークエンドジュークボックスやってる時の青柳ちゃんというね、女性の、作家さんでいいのかな、
スタッフさん、
スタッフさんいらっしゃって、久しぶりなんて言いながら僕ふと僕のこの右足のね、今ちょっとこれ何です、固めてます、圧迫してます、包帯みたいな巻いてますから、それ見て、男爵さん、おひげさん、おひげさんあそこのスタッフはみんな俺のことおひげさんって呼ぶから、おひげさんどうしたんですかって聞かれたから、もうめんどくさいから何も言わないって言ってすぐにタバコ吸いに行きましたけど。こういうところがねダメなのかもしれませんね、傲慢だみたいに思われるのかもしれませんけどもね、本当にそれは聞く側の傲慢さをもっと自覚してほしいということでございます。だからもうほんまアキレス腱、もうこれも説明するのがめんどくさいからアキレス腱って言ってますけども、アキレス腱とふくらはぎの間の筋ですけどもね、もう邪魔くさいんでアキレス腱って言いますけど、アキレス腱が断裂した状態で僕はあの山手線に30分近く立って乗って、やっぱあれなんかその足を棒のようにまっすぐにしてとりあえずそこに立ちすくむということは別に痛みなくできるんですけど、やっぱりなんかこの負担がかかってるんですよね。僕今右足の方を切れてますけど、左足の膝の皿が割れそうに、あの感覚ですけど縦にパキーンって割れそうな感覚があります。今
大変だな、
大変です。両足行ったらもうえらいことですよこれ。そんなことでね、今回がめでたく501回、第500回は、その怪我の件もありました、山梨放送でオンエアなしというのもありました、そして今日は外にいますけども、ディレクター宇野 D が他の番組でいないという。500回でいない、もう500回でいないやつはもう仲間じゃないからねこれは。あと500回一緒にやるまで戸ざま決定です。だから彼は
長いですよ、10年かかるから
地獄の前回あと10年ってことか。いやそれはもう それはもうね、まあ、1000回やるのは本当にもう和田アキ子さんの番組ぐらいでもうおこがましいですよ我々なんてね、ということでございますけども、そう地上波生放送特番が、まあ、決定したということで、まあ、先に情報的なことを言っときますと1回限りでございます、6月の10日6月の10日の日曜日深夜2時からの90分、1時間半の生放送でございます、まあ、これ宇野 T が書いてるんでさらっと読みますが、この1回が跳ねれば2回目3回目と特番をやれるかもしれないので、ぜひメールね、番組聞いてメール送ってくれたりツイッターでつぶやいてくれたりというのがしていただけたらありがたいというふうに、まあ、書いてるから読みましたけど、まあね、まあ、跳ねようが跳ねまいがね、文化放送の冷酷さっていうのは僕はもう知り尽くしてますから、本当にこれはもう思い切って言いますけども、本当に文化放送っていうのはもうラジオ業界の日大だと言っても過言ではない、本当に冷たい
冷たい対応、
はい、パーソナリティを見殺しにすると言いながらですよ、まあありがたいと言っちゃありがたいんでしょうかね、まあ、文化放送さんがねこれ誇る、まあ、小冊子ですね、うん、まあほんまもう1ミリもない厚さ厚さは1ミリもないですけども、4ページか5ページぐらいの、ね、小冊子、ね、こんなに薄いやつやのに絵紙つこてカラーにしてね、やってありますけども、ここはだいたい毎月1回ね、500万部ぐらい売れてるんですか、これは配ってるんですか、吸ってんの、
そうそう
500万部も
500はいってないかな、
フリーペーパーで、うん、何万部ぐらい吸ってあるんですか、これはだいたい2000ってことないでしょ
駅とか、
うん、
スーパーとか、
なんかさっき、うん、あのプロデューサーのとしみつくんが言ってたのは洋華堂とかに置いてあるんだ、そうそうスーパー、昔は何回か乗ったことありますよね、そのそれこそ僕はおひげさんと呼ばれる
おひげさん
あのひげとのぶこのウィークエンドジュークボックスというね2年半だけ宮崎信子ちゃんと一緒にやらせていただいた土曜の昼の番組、あれの時は結構バーンとね何回か派手に乗ったんですけども、以降さっぱり久しぶりに乗りました文化放送福耳6月号でございますね、何度も表紙に乗ってるんですこれは、写真こそ壇蜜さんでございますけど、壇蜜さんは お美しいですね、やっぱこうやって改めてこうやってお写真を見ると本当にもう菩薩のような、まあ基本やっぱ菩薩顔ですからね、やっぱり、お美しいなという、ことでございますけども、トピックスっていうことで表紙にちょっと載ってます、ヒゲ男子が今だるい53歳のルネサンスラジオ放送500回記念特番は6月の10日オンエア、書いてますけどもね、壇蜜さんは特集大竹誠ゴールデンラジオ壇蜜の耳蜜昼の女夜の女壇蜜という、まあ、壇蜜特集号ということですね、まあパッと開くと、まあ、見開きで壇蜜さんがこのあらぬ方向を見てる写真とかね、が載ってまして、まあラジオのことをいろいろ書いてらっしゃるということで、ここですトピックスのページに書いてます、なんか今回はそのいわゆる長寿番組みたいな長いこと続いた番組をちょっとトピックスで特集するということで、私もね書いてますけど、まあ1番目には書いてないですね、で1番目に書いてあるやつがちょっと気になったんで、この含みちょっとさらっと読んでみたいと思いますけども、文化放送最長寿番組一番長い番組だという、もうこれだからやっぱり皆さんもご存知なんでしょうね、これねもう超有名なんでしょう、この番組はだってもう65年やってんだからね、
戦後間もない頃
からその朝の小鳥という、朝の小鳥だからモーニングリトルバードですね、だから朝の小鳥という番組が65年続いてる番組、文化放送最長寿番組朝の小鳥が65周年達成、ね、6月20日の水曜日1時間の記念特番をお送りしますという、
小鳥で1時間
ということで、小鳥朝の小鳥で1時間という、どんな番組ですかこれ、文化放送が開局した次の年、うん、1953年からスタートした朝の小鳥、日曜の朝5時20分から5時25分、5分で放送してるってことですね、5分番組、5分番組1時間にこれもう鳥の鳴き声が大量に、もうこれ
はね鳴き声が聞ける番組です、
放送65周年に向かいました、この番組は野鳥録音の第一人者松田道夫氏が収録した鳥の声を紹介して、日曜日の朝にふさわしい 優しく爽やかなひとときをお届けしております。これまで紹介してきた鳥たちはなんと1000種類以上。いやもういないでしょ鳥鳥って多分1000種類ぐらいしかいないでしょ。
ちょっとじゃあ何週かしてるん
ですか。スズメはもう5回ぐらいやってるんでしょうね。だからねホウホケキョとかね、2,3 回やってると思いますけども、まさに文化放送とともに歴史を重ねてきた当局の最長寿番組です。うんぬんかんぬんということでね、はい、本当にもうこれをさっきとしみつくんに見せられた時にはもうね、鳥の鳴き声聞かすんだったら俺たちの叫び声聞かせろっていうね俺たちは叫んでるよという、
チュンチュン
で5分でいい5分でいいから叫ばせろっつってあーっつって、いやすごいですね。うーん、まあ、だから65年も続いたってことは、これ逆に言うとですよ、逆に言うと若干コンテンツが不足してるってことじゃないですか。これを65年も続けないとダメだっていうのは、
日曜の朝ですからね、
やっぱもうファンがすごいファンがついてるんでしょうね、うん、これという
起きる
というね、まあ、そもそもこの番組を聞いて起きるじゃないですか。起きてからこれを聞いてるんでしょ。だから別に鳥の鳴き声で起きてるわけじゃないでしょこれは、ね、ただね、うん、まあ、いろんな思いはあるんですけども、石川真希アナウンサーがやってらっしゃるということでね、やっぱりもうあのおじさんで文化放送会話のおじさんたちは真希ちゃんにはメロメロですから、やっぱり色気がもう、そうそうそう、大人の色気が素晴らしいということで、これはもうごくりと唾を飲み込むしかないでしょうこれはね、でその下に書いてる記念すべき長寿番組は他にも、ま、単純にムカつきますよねこの言い方が、なんでしょうね。いやもうね、もう関係ないやみたいな気持ちもあるしね、うん、なんや今更といういや長寿番組で流してへんやないかいよねこともありますよ。ヒゲダンシケマドリ53世のルネッサンスラジオが放送通算500回突破へ、4年ぶりに地上波カムバック
長かったね、
4年ぶりに地上波カムバックというもう2回ぐらいオリンピック終わっとるからねこれね、あのタイミングが合えば、すごいですね。そう考えた我々も、体力スタミナ、まあ、そのコンディション整えてますよね。普通4年干されたらもうできないですよ、ね、カムバックだという、ね、まあ、ちょっとちょろちょろとなんか書いてますわ、はい、ポッドキャストで絶賛配信中のうるせえ知らねえだろヒゲ男子山田類53世のルネッサンスラジオ、通称ルネラジが放送通算500回を達成し、6月の10日にその記念特番が放送されることが決まりました。地上波へのカムバックは実に4年ぶり。いやお前がそうしたんやろないや何なんこれ、
望んだことじゃない
です。いやほんまもうほんまに日大の会見思い出すわこれお前がそうしたんやろっていういやなんであんな優秀なね、将来有望なあのまま言っとけば日本代表になるような選手がなんであんなにフットボールを嫌いになっちゃうのかって慌ててね、いやもう僕らの責任ですけどって言うてましたけど、いやお前がそうしたんやろというね、カムバックが実に4年ぶり、はい、さらに今回は深夜2時からの生放送となります。2008年にスタートしたルネラジは地上波放送の休止復活を繰り返しながらもお前がそうしたんやろ休止、ね、なんとかポッドキャスト配信が続き、昨年ついに10周年イヤーに突入。稀に見る波乱万丈な歴史を持つ番組で、いやもうムカつくから読みてないですけどムカつくとかイラつくというかね、涙が出そうに、そして今回の配信500回突破記念スペシャルは正真正銘の地上波放送、うん、はい、しかも深夜の生放送ということで、うんたらかんたらと言ってますけども、でさんざこれ、まあもうちょっとムカつくという言い方ね、ちょっとお耳汚しね、汚い言葉ですけども、うんっていうふうに思いながら読んでたら、この文章を書いたのはうの T さんだったというね、その なぜ分かったかと、いやあれちょっと待って、こんだけ書いてくれてんのは別にいいけど、本の発売とかさ、なんかそれこそ雑誌ジャーナリズム賞受賞みたいな、そういうちょっと華やかな部分全然書いてくれてへんやん、もうこれが文化放送やねんって言ったら、すいません僕が書きました言うて、うの T が言い出して、
いや俺書きました、
え
書きました、
書いた、
そういや書いた、
えちょっと待って、怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い
書きましたよ、ね、
怖い怖い、改ざんですよ、
と清水プロデューサーにこう
書いて
言われて、僕はそう今だワイドナショー
これもじゃあもう調査始まります、ワイドナショー出てるとかミヤネ屋さんお世話になってるとか
僕の原稿
そういうのも
使ったのであれば
書いてくれたんだ。ウノティはウノティの段階では書いてあった、はいはい、どの時点で昭恵夫人の名が消えたのかという話になっています。これは
書いたと思うな俺。
これどこですか、利光くんですか、利光くんが消した、黒塗りにした、違う、利光くんの手を離れてから上ですね。じゃあ
いつの間に、
いや単純にあなた制限文字数守ってないんじゃないの。
それもあるかもしれないですけど、
だからそれじゃん、
いろいろでも足されてます、
文字何文字ってもう決められたその中で組み込まないと、オーバーしちゃダメなの、切られるから、むしろショートしないとショートしたらもう使わざるを得ないんだから、お願いしますよ本当に。もうね、いやそりゃそうですよ、もう今僕何本連載ロープってるんですかウィズニュースにと夫婦にコンティニューに、ね、ちょこちょこなんか頼まれますしね、今手元にコンティニューの最新号、ね、天下のサブカル雑誌、これを読んでたらもうまあもう何かに詳しいというね、ちょっとおしゃれな感じも出てくるという、ボリューム53に僕の原稿載ってますよ、うん、今回超特急で大特集、新幹線変形ロボシンカリオンなんていうのがね、で声優さんが、うん、声優さんかなこれは
アニメですよね、
さくらあやねちゃんと、うん、アンメミヤ天さん、アマミヤ天さん分からへんけどね、うん、ごめんなさいね、ま、あの間違ってたら、でビッシュのコーのやつとかね、あの載ってます、やっぱりこう、ね、コンティニューさすがだっつってね、目次パッと開いてね、いろんな方が書いてるんですよ。これあのこの間僕対談させていただきましたけど、あのテレビの隙間さん、戸部田誠さんね、うん、も連載されてますし、うん、でビッシュのねアユニ D さんっていうね、これもう大人気の方です、うん、ね、いろんな方があのと夫婦でもう僕ご一緒しますけど、カレー沢香織さんとかね、香織さんかな分からへんけどとかね、いろんな方がの中にこのそうそうたるあの執筆陣の中に僕の名前がドーン、山田類13世というね、間違ってるんだという誰がちゃんと扱ってくれんねん俺をどいつもこいつも
53号なのに
くしくもボリューム53というここですよ、このボリューム53に気を取られて山田類53世の方が13になっちゃう、そんなわけあるかい、一回だけなんですね、だから53を使えるのは1回だけだという53のフォントが1個しかなかったですね、仕組みはよく分かんないですけども、どのメーカーのパソコンかよく分からないですけどもね、いやもう載せていただくだけでもありがたいです、これはね、福耳さんも本当にありがとうございます、こんなにあのたくさんね、もう表紙にまで載せていただいて、なんでそういうことなんで6月の10日日曜日深夜2時からの90分生放送、おそらく順当にいけば1回限りでということに、今までの仕打ちを考えればまあ1回限りということになりますから、全力を注いでください皆さん、
4年ぶりですから、
はい、バズらせましょうこんなことを言う番組ではないんですけど言います、バズらせましょう、これはね、ツイッターとでもつぶやいてメールもたくさん送ってください、そして、私書きました一発屋芸人列伝、こちらももう発売されております、発売記念イベントもちょうどこの回の、配信の時期に行われるということで、これですね、6月の4日月曜日八重洲ブックセンターさんで夕方の6時半から、そして翌日の6月の5日火曜日月火と2日連続です、新宿有林堂ストーリーストーリーさんで夕方6時半から、行います。本を購入した方がイベント参加権得られるということで、どちらもサイン会と本で取り上げた一発屋芸人とのトークイベント予定しております、詳しくは八重洲ブックセンターさんと新宿有林堂さんそれぞれのホームページをチェックしてみてくださいということでございますね、ちょっとメールも読めませんでしたが、とりあえず参りましょう、今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします、最後までお楽しみに。鳥だ飛行機だ、いやパラグライダーで空を飛ぶミート高橋の高橋社長だ、ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、そういういいことも、まあ、いいことも書いてあるというか、これあなたが書いたんでしょ、だからあなた書いてない、あじゃあもう誰か、さっきの福耳の話ですけども、 まあ、さあのおさらいすると宇野 T さんが書いた原稿にはそのなんか雑誌ジャーナリズム賞だ本出しましたとか、まあ、最近ちょこちょこなんかコメンテーターとかで出てますみたいな明るいニュースを盛り込んだのに実際に記事になったら明るいところは全て消されていたということなんですよね。ね、だからそれは利光くんに渡して利光くんがこの編もうそっからは編集部の方ですかこれは、
う
ん、
そうそう
その間に誰かいますかちょっと
あ広報が、ええ、大体文章に起こしてるんで
広報はどこもダメなんですだから基本的にはあ候補はね大学でもラジオ局でも候補と名の付く役大体ダメなんです本当に。いやそれであなたの印象ね あなたのその組織の印象がね落ちちゃいますよっていうのも落ちませんっていうね近所のイライラしたおじいちゃんを連れてきたわけじゃないですよねあの日大さんの会見はあれはすごかったですけどどっかで抜かれてるんですだからただこの稀に見る波乱万丈な歴史を持つ番組でそんな波乱の度に山田ルイ53世は笑いに変えてきましたというこの一文これはあなたが書いたんですか。
記憶にないです。
あなた書いてない、はい、記憶にないんですね、
はい、記憶にないです。
ってことはこれはこの編集部の方がつけたというその認識があるということなんですね、はい、そんなことはいいからあの賞を取ったとかそっちを書いてほしいそれは、ということでございますけどもね。まあ、ただもうこれもタイムラグがあるんでまあ言っても今更かというかもう それこそ あらゆる人がもうそんなことは言い尽くしてるわということであまり言いたくもないんですけども、うん、さっきからずっと言ってるあの日大さんの緊急会見あれはひどかったですね本当に ね
収録時点では
単純に
一番キャッチ
収録時点ではだって昨日ですもんね。
旬も旬です、
いやだからもうまあもうそれはいろいろあるあの司会者のよくあの司会者の方と内田元監督はまあその会見の内容がどうこうっていうよりもまあその後ねまあ2人揃って入院したというしかも日大病院さんの方に入院したというね、まあ、すごくまあこんなこと言ったら不謹慎ですちょっと面白いなとは思いましたけどよく理由を心労にできたなというのがね俺そこがやっぱりちょっと引っかかるんですよ。
心労と不眠です。
他のねだからその選手たちですよね、その怪我された方の選手、怪我させてしまった方の選手それぞれのご家族周りの関係者の方この人たちを前によく心の疲れ心労で入院だって言えたもんだというこれがだから もうちょっと他の理由にね、うん、すればよかった、まあ、単純に体調がものすごく悪くなったとかでええから心労はどうなのかというねことがありましたけどもね、だからやっぱり僕もこの番組の何回も言いましたけどやっぱりこの敬老という発想考え方もうバカなおじいちゃんおばあちゃんはいるんだというね、まあ、常日頃から僕は言ってきてますけどもこの、ね、そういえばこんな長寿番組モデルの中でね俺もずっと言ってきましたけどもやっぱこの戦国時代とかやったらね村の長老言ったらあんなにも要するに平均寿命が短くて、ね、生き残るのが難しい時代に長老と呼ばれるぐらいまで生きながらえた人っていうのはそれなりの知恵袋パンパンやろと、ね、これはまあ何かしら敬う理由があると思います。だから敬老いいです。ただもう現代はもうね、正直もうどんなバカでも生きちゃうわけだからこれはいやだから我々のこと含めよ結局我々みたいな愚かな人間もまあまあおそらく無難にやってれば70、80ぐらいまではまあ生きちゃうわけよ、ね、そこに敬うところが一つでもあんのかというわけです。宇野 T さんがこの30年40年経っておじいちゃんになっても俺は敬う点が一個もないですよこれは。
でしょうね。
ほんで人生経験が言うてもみんな同じような経験持ってるわけだしね、だからやっぱこれからはその何ていうんですか、うん、もう人生の大先輩長く生きた方だから尊敬するというよりはもう逆なんですよね、うん、ジジイでポンコツなのにちゃんとしてるっていうところであの尊敬しないとダメ。もう自分がもうどんどんポンコツになっていくの分かるじゃないですか。もう滑舌しかりね、まあ、これはまあ交付外やからこうなってるだけですあの3時間の生放送の後やからこうなってるだけですけどもね。でだんだんもうなんかねモノティさんもそろそろ後輩にそんなこと言うてると思いますよ。あなたももう30越してるから、はい、俺がこの業界に入った時は的なねどうしてもそこ頼っちゃうのよ結局でそこに頼るやつっていうのは現在の実績がないやつなのよ
僕はねそこまでがピークだ。
昔話を始めるやつはね、あ、そうか、超高校級で入ってきたからそこが一番良かったというね。でもそういうで新しい情報もねなるべくこういう業界だからこう上書きしていかないとって思うんだけどもなかなか もうできなくなってきてるでしょ。だからどんどんポンコツなってるんです。このままおじいちゃんになったらもう尊敬するとこなんか一点もない。それを尊敬してくれっていうのが無茶な話なんですよ。だからおじいちゃんあんなに年食ってんのにちゃんとしてるとこあるねっていうところで尊敬してもらわないとこれはダメだなというのを痛切に思いましたけどね。すごいですよね本当。それこそなんか今日来る時に見てたらあの中瀬ゆかりさん、あのこの間なんかちょっと仕事させていただいたんですけど、あの新潮の
新潮社
の、編集どっか部長かな肩書きなんか、どっかの部門のすいません、ね、仕事してさせてもらっておいて正確に把握しないですけど、あの人が何かで多分言うてたコメントみたいなのが載ってましたけど、あの本当にやらない方が良かったぐらいクソだったって書いてるし、MX テレビかなんかでおっしゃったんでしょうけどね。いや本当にね、メールを高速で読んでおきます。なんせこかってますから。いや生特番の時お願いしますよ本当に。メールはお願いしますね。ラジオネームメガネを取ったらメガネ、放送500回おめでとうございます。残念ながら私は第1回から聞いていない途中参加リスナーです。大丈夫です。最初の10回ぐらいは本当につまんなかったですからね、これ。まだなんか売れてる感じでやってましたからね。実際売れてましたしね当時はね。しかし家庭でかなり厳しく辛い状態にあった時ルネラジに出会いました。大体皆さんそういう出会いを
されて、
皆さんおっしゃいますねこれはね。辛い時に自然とこう現れるという ルネラテラと書いてルネラジですねこれは。それからは嘘のように楽しい日々。膝の痛みが取れたみたいなやつですねこれ。コンドロイチン的な。で、まあ、この番が心のコンドロイチンって呼んでますからねこれは。痛みが取れるんだという。で通常膝の痛みが取れたら階段が上がれるようになるんですけども、我々の場合は階段を降りれるようになるんですよねこれね。再現なく階段を降りていくという番組ですからね。楽しい日、妻からバリ雑言を吐かれた時へ子供たちの前で土下座させられても子供に良くないよこんな。私にはルネラジがいつもそこにあったからです。ルネラジを聞き出してからか心なしか体調も良くなりましたし、食事も美味しくなり好き嫌いもなくなりました。寝起きも良くなったように感じます。でこれは通常ラリってる状態ですよこれはね。全てルネラジのおかげであり男爵様のおかげです。私の生きている限りルネラジが続くことを願います。本当に本当に500回おめでとうございますということですね。あともう一つだけ紹介しておきましょう。ラジオネームタック吉村、男爵様、1週間以上経ちましたが足のおけが解放に向かっているでしょうか。心配で心配で仕方ありません。まあ、解放にはまだ向かってないですね。とりあえずあのこの収録時に昨日の朝病院に行かせていただいたら、あの先生がこのヌルヌルするローションみたいな塗って、あのエコー検査みたいなね、ふくらはぎをずっとやってましたけど、結構中までブチブチいってますねみたいなことをおっしゃってましたけど。ただ先生、不思議とその足を引きずりながらではあるんですけど、僕不思議と歩けるんですよって言って、まあ筋肉は他にもあるからねつって言ってましたけどね。公式ツイッターにアップされた包帯を巻いた足の画像を拝見しましたが、かまってちゃんですねこれは。みっともないことしちゃいましたが、あまりの痛さにネタにしなければもうどうしようもなくなったという。私はあの画像を見た瞬間、ついにバチが当たったかと天を仰ぎました。バチはもう毎日当たってるんですけども、雑誌ジャーナリズム賞を受賞して以来目に余る天狗っぷりで周りのものを見下していた。そんなことないでしょ。
そうなんですか。
ひとかけらもないですよ
実は。
今回のおけがルイ、これ以上調子に乗るなと神様がお気を据えてくれたような気がするんです。一回もそんなことしてない俺。男爵様、中学時代にも俺は振動だと調子に乗りまくり、うんこを漏らすという天罰が下りました。こういう悲劇が二度と起こらぬよう、今後も粛々と謙虚な男でいてほしいです。どうかお大事に、うん、いや謙虚も謙虚ですよ
今しめに。
ほんまにもう一番だって、こういう時って一番謙虚じゃないパターンっていうのは、この雰囲気ムンムン出し始めることでしょ、なんか作家雰囲気みたいなやつ、うん、もう一切出してないですもんね俺ほんまに。
本当ですか。
ただの一コスプレキャラ芸人として謙虚に粛々と生きてますよ僕は。その辺はちょっとね、タク吉村勘違いされてますねこれは。はい、ということでございますね。はい、フリートークのコーナーでした。品川駅で見つけてもできればサインは求めてこないでください。嫌いです。髭男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。 東京都名ラジオ局。もう声で分かっちゃうと思いますけどもね、さあここから東京都名電波局にルネラジが勝手に乗っからしていただいてお送りしておりますコラボコーナーでございます、毎月セクシー女優の皆さんをお送りして、お迎えしてお送りしているこのコーナーでございますけども、先月はキズポンことさくらキズナちゃんとお送りしました。先月がキズポンだったら今月はもうこの方そんなシステムでやってるんですか。もうこう入れ替えテレコテレコでやってるということですね。この方です。
はい、よろしくお願いします。成瀬ここみです。
よろしくお願いします。安定感がね。
あ、今ちょっと TBS で撮ってきたんで。
終わりですか。
終わりで
TBS
ちょっと声高めでお送りしてます。今日
向こうでははしゃいできたんですね。じゃあね、
そうですね、キャピキャピにやってきた、
ここはトーン落として大丈夫ですか。地獄のデスボイスで大丈夫ですか。ここは
一気に地下に潜りたい
と。何の番組、どういう番組なんですか。
そうですね、ゲストさん呼ぶ会と一人の会があるんですけど、はい、呼ぶ会は芸人さんたちをお迎えして、はい、恋愛失敗談みたいな。
ああ、それはもうマストなんですね。もう番組のテーマというか。
そうですね、はい。
だから、前もそういう話聞いて、あ、芸人さん呼ぶんだってね、
はい、
僕もしくは僕たち呼んでくださいよなんて話をしましたけども、
はいはいはい、
恋愛失敗談みたいな、まあ、失敗談はありますけど、
はい、
恋愛話しがないですよね。だから
恋愛ね、なんか来たいって言ってくれてたんで、
はい、
候補に入ってるんですけど、
入れてはくれてるんだ。
はい、ただ収録日が被ってるんですよね。うちも水曜日な、あ、木曜日なんですよ。
あ、じゃあいいじゃん、一緒に TBS で撮って、
はい、
ほんで一緒にここに来ればいいじゃん。
最高だ、同伴みたいな。同伴だ、同伴、いいじゃないですか。
同伴言うな、同伴言うな。
楽しそう、それ、それいいですね。
ただ僕の場合この前は甲府にいるんですよ、僕は。
甲府、あ、そうかそうか、
山梨にいるんです。あ、なぜ木曜日にこんだけ固まんのかという、ことですけどもね、
はい、
今日なんか可愛らしい髪型をなんか上でねキュッとまとめて、
あ、お団子に。
これはやっぱり TBS は、 TBS の場合はそういうきなんかちょっとヘアメイクも気合入れていくんですか。
ちょっとまあやっぱスポンサーさん来てるんでCM につながるんでね、ちょっとやっぱ気合は入れてるかな。
あ、そっか、
は
い、ちゃんとスポンサーさんがね。あ、これですね、東京上野クリニックプレゼンツ。
はい、
まあ、やっぱりもうココミンといえばやっぱりこの上野クリニック。
そうです、ね、
あの CM に出てるあの可愛い子は誰っていうあれでしょ。
あの6月に新作撮るんで。
あ、そんなに なんすか、やっぱりああいう商売は儲かるんすかね、やっぱね。
なんか、うん、私出てからちょっと上がってるみたいです、ね、うーだからね、切りたい男が増えたってことですよね。
そういうのあんま言わない方がいいんですよ。
ダメ、ダメでした。
私が出てる CM 見てこの子に振り向いてもらうためなら俺もっていう、
ゲルゲルゲルゲルみたいな。
成瀬ここみプルルンハニートラップ、
ね、すいませんね、名前はね、まあ、全然気に入ってないんですけど、よくわからないだいぶ気に入ってないんですけどね。
タイトルからよくわからない。もう我が文化放送にはこういうね、壇蜜さんがいらっしゃいますから、はい、これは
さっし
壇蜜の耳蜜ってこういう番組ありますけどね。
耳蜜
あります。耳蜜
気に入ってるんですかね。
お耳いいなっていう、いや、
耳蜜、
耳蜜です。耳蜜じゃないです。それは中耳炎になっちゃいますか。それはね、耳蜜ですね。
耳蜜、素敵な名前で、
はい、なんかあれでしょ、はい、なんかちょっと大変なことあったんでしょ。
あ、今日ですか、うん、そうなんですよ。今日7時くらいにいきなりじりじりマンション、そうですそうです、言い出して
火災報知器的な。
そう、最初目覚ましかと思ったら違くてでも誤報かなと思った。
目覚ましじりじりの設定で音鳴らして
るみたいな。超巨大の音のやつ
がそういう音するじゃない。めちゃめちゃでかい音する。
そう、
うん、
でも様子がおかしいと思って、長いと思って
ずっと鳴ってると
火事だと思って、で、でも誤報なんじゃない。
火事だったの。
火事なんです。
火事だったの。
火事の火災報知器が鳴ってて、で、あ、これは長いなと思って、はい、ベランダ開けたら焦げ臭かったんですよ。
いや、もう火事じゃん、
これやべえじゃんと思って。
どっちがトーストを焦がしちゃった匂いじゃなかったのね。本当の火事のやつね。
結果それだったんですけど。
嘘。
ちょっとなんで先に言うんだ。
それはさ、ありえるミスじゃん、それは。
ちょっと待ってください。でも、
これ TBS だったらこんなミスは起こらないと思うけど。
40分後それだったんです本当に。
あ、そうなの。
でもそのおばちゃんが、最後に出てきたおばちゃんの家が本当にトーストだったんですよ、パンを焦がしちゃって、でもなんかすごい必死に謝ってくれて、あ、全然何もなかったからよかったじゃないですかって言ったら、
少女漫画の朝のドタバタみたいな。
そしたらパン食べちゃってたから気づかなかったのって。いや、食ったんかいって。
知らねえし。
いや、出てきたの一番遅かったから、いや余裕だなと思ったら食って出てきたんです多分。
じゃあ別にそのもちろんそのなんか どっかに 火が燃え移ってとかそういうことではなく、
じゃなかったんですよ。
純然たらこうトーストでパン焦がした煙もくもくで火災報知器が反応してもうたっていう。
そう、10人全員出てきて、
でなって みんな周りを慌てて出てきてんの、その人は焦げたパン食べてたってこと。
そうそう、食べてから出てきた。犬抱いて
優雅セレブセレブですね。
びっくりしました。まあでも何もなくてよかったです、本当に。
大変でしたね。
まあそうですね、珍しい体験をしました。
僕ももうあなた一切触れてくれないというか、ご存知ないでしょうけど、僕もちょっとアキレス腱が今切れてまして。
ええどうしたんですか。
そうなんですよ、これ下覗いていただいたら分かると思うんですけども、その覗くのも若干邪魔くさそうでしたね。
どうしたんですか。
これあの、まあ、切れたということです。あの子供と遊んでプライベートで切れたという、プライベートアキレスですね。だから
聞いたことない、そんな。
いやこれね、はい、そのまあそのまあ詳細を説明すると長くなるんであれですけど、うん、要するに子供と、まあ、プライベートで遊びに遊園地遊びに行って、うん、まあ、ちょっとした段差でけつまずいて、ほうほう、着地を失敗してこっちがブチンといったという、まあ、全治2ヶ月という話なんですけども、
は
い、
2ヶ月やば、
はい、俺病院行くじゃないですか、はい、そしたらあのこういうの僕初めてこういう怪我したのが初めてやったんで知らなかったんですけど、うんうんうん、一番最初にお仕事中の怪我ですかって聞かれるんですね、あれね。
へえ、あ、
つまり労災
保険が
そう、うんうんうん、の関係で、これあなたの業界では、まあ、今やってらっしゃらないですけど、はい、そういうのってあるんですか。
アキレス腱が切れた。いやな、
アキレス腱とかには限らずですけどね、
労災はないんじゃないですか。
いや労災あるよね。その労災ないって飛んだブラックですけども。いや、うんうんうんじゃないですよ。
でもなんかあの派遣の仕事みたいな感じなんですよ。うちらの業界ってちゃんとしたしっかりした契約は結んでないんですよ。
今だからいろいろあってこう作っていってる最中みたいな感じ、
ね、なんですかね。もうなんか、うん、やっぱいいやっていなくなっちゃう子が星の数ほどいるので、いちいちちゃんとした契約してると大変なんですよね。
聞かなくていいこと聞いちゃったのかな。
もっと話しましょうか。
やめて。
やめてきますか。
あんた将来議員とかになるつもりじゃないでしょうね。これ
全然ならないです。
いやそうなんですよ。だから、うん、なんかいや別にそんなね、うん、そのなんか筋切るとか、うん、骨折るとかじゃなくても、うん、なんかちょっとあのご病気とかされた時にそういうのどうなってるのかなって単純興味です。
いや何なんでしょうね。
お仕事中に怪我したことあります。
怪我はないですけど、うん、あの倒れて、うん、あの病院に行って点滴打ちながら
調子悪なって、
はい、打ちながら、うん、ちょっとお口の芯取ったことあります。あの出すのか入るのかどっちか、
あの用できた漫談みたいに喋ってますけど。ここです、ここが聞かせどころですみたいな感じで言いましたけど。
すいません。
この手 のプルハニートラップですか。プルルハニートラップの方では、はい、そういう漫談は されてるんですか。
まあ、多少、
ね、多少してるんだ。あ、じゃあいいんですね全然、
はい、あ、そうですね。
なるんだ。
全然
超ブラックじゃんそれ。
何でしたっけ後輩さんの、女性の
後輩の女性の
前来てくれた、ロリータ族さん。
ロリータ族、はいはいはい、
クリトリスにピアスがつけてて、
あ、はい、おなじみのね、そういうのをクリピーですね、
はい、赤坂でしてました、は
い、あのだってもうあれ10年ぐらい前の話やろ。10年前の漫談をまだ赤坂でしてるんすかあいつ。
あの高倉さんは、三拍子の高倉さんは10年前の奥さんの話をしてます。
ようサンミュージックから行ってるな。おい、
早く来てください。早く来てください。
いや行きたいです、こっちも行きたい
です
よ。
でもね、いいパパなんでね、そんなちょっと下水恋愛話なんかあるんですか。
やるある、全然
あるんですか。
はい、
おお、
あの本当に昔ね、それこそノティさんが今も作家でやってますけど、うんうんうん、レコメンという番組に出させていただいた時に、その時カンニングの竹山さんがね、うん、MC で入ってらっしゃいましたけども、うんうん、そのコーナーで露見したアナルの死はゼロ説というね。
何それどうやって。
なんか数、まあ、だからちょっと頭おかしいんですけど、うん、文化放送 のちゃんとした番組ですよ、地上波の、はい、ちゃんとした番組でそこのシワを数えるっていう企画があったんですよ、
うん、
アナル足し算。
いやね、もう本当に激変。
アナルポーカーみたいな。
最悪。
シワポーカーみたいなやつでね。うん、ああ、もう超えた、ドボーンみたいなやつね。でそこで僕もカードの1枚として出てたんですけど、うん、僕はシワがゼロだったという。
ね、どうやってんの。どうやってうんこ出しているわけ。どうして。
わからないです。
シワがないってことは、ずっと張り詰めた状態ってことですよね。張り詰めた
状態かもしれない。うわーってなってる状態。
どうやって出るの。
常に決まってる状態なのかもしれませんけども。そういうあの特殊な あのスーパーマンですよ、だからそこの部分だけ特殊なメタヒューマンですよね、だから
いや長い付き合いだけどそれ知らなかった、
これ初めて披露します、
初めて、
僕も入れてるのか出してるのかの話初めて聞いたんであ
そっか、
お互い初めてのカードを切りました、ね、今日は
いい日ですね、
いい日でございますね、
ありがとうございます、
はい、ということで告知です
、はい、おしゃべりします、
はい、東京乙女電波局お知らせをじゃあお願いします、
はい、当たって砕けろ、ならちゃいな、くだまきクレア、入れ分けないと、パチッコなどオリジナル番組の配信を行っている東京乙女電波局、うん、番組はツタヤ TV、DMM、UNEXT、楽天 TV、ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて配信中です。
あんたいつもこのビデックスの時にニヤリとしますね。ね、
知らないんだよこのビデックス。
こらこらこらおい。
そして6月15日よりマルチタレントの鎌田浩子ちゃん主演の AI 探偵鎌の配信がスタート。こちらは
そのニヤリはまずいですよ。
いやこれも知らなかった。
知らない知ってる以前にまずいですよ。
これも知らなか
った、ちょっと笑っちゃってますからねこれはね、
始まったんですね、
始まった、
こちらは鎌田浩子ちゃん演じる冴えない探偵が、うん、宇宙人に AI チップを埋め込まれたことで、詐欺や悪事を面白おかしく解決するバラエティドラマです。ぜひご覧ください。いや知らなかったな、そうなんだ、面白そうですね。
あなたちょっとなんか今ね、
え
ちょっとお芝居関連のことなんかちょっとディスり気味に笑ってましたけど、
いやこの子あの相互フォローで知り合いなんですよ。
あなたも人のこと言えないですから、ね、
やめてください、サチの話はやめてくださいもう言わないでください。
今でもあの牛丼屋かラーメン屋かのあのカウンターのシーンが僕の頭に焼き付いてますよ、
ね、スナックですよ、スナック
スナックだったから。はい、ということでここみ、はい、今月も1ヶ月よろしくお願いします。
お願いします。
以上東京乙女ラジオ局でした。アメトークで雑誌ジャーナリズム賞受賞芸人をやるときは必ずスタジオに呼ばれる男です。ヒゲ男爵エマラルイ53世のルネッサンスラジオ偏見オブザイヤー2018、宇野 T さんも見に行ったんですね、あのダンガル、ダンカル、
あダンカル、
頑張る
ガ
ガ
ダ
ダ
ダンガル、
あのインド映画の、
はい、
あの熱心な音で、そのあのインド版アニマル浜口一家みたいな、はい、あのお父さんが娘2人をレスリングでこう強くするためにみたいな、うん、なんかあのそのヤフーさん の, あのガンジスが流れの見ながらラジオするみたいなお仕事ね、あれ楽しかったんですけど、あれやらせていただいた時にインドかガンジスがやからインド関連の情報としてその映画のパンフレット渡されたんですけど、そこにあの坂井監督のコメントがあってね、これも結構多分話題になってると思いますけども、本当にあの指導の難しさというかみたいなことが載ってて、もうシール貼ってたり上からあれね、もうだ宇野 T さんも最近でしょ見に行ったん、
最近
そのまま乗ってたんでしょ、で噂ではその下に伊調さんの
まあねコメント行くのは妥当です
よ、ね、いやまあ それはね当然公開前にはこんなことになると思ってないわけだから、坂井監督のとこシール貼ってあげればいいのに、そこも込みなんかな、ネタなんかな、分からへんけど、さあということで日頃あなたが抱えている偏見を思いつくままに送りつけていただこう、番組は今回501回目でございますけどもね、おそらくこの番組ルネラジの歴史上一番長くやっている、
まあずっとやってますか、
まあ、だからねあなたが手抜いてるっていうだけですけどはい、北海道の方です。ラジオネーム知らぬか、偏見、赤メガネが似合う女は離婚歴があるかそのうち離婚するって絶対に離婚はするんだよね、うん、人生の中で必ず離婚は赤眼鏡の女を経験するというね、誰のことをおっしゃってるの、芸能人それとも自分の身近な人かな、ま
あフレームがね、
偏見ですね、まあ、確かにこの赤眼鏡をかけている女性って時点なんかね若干この何か主張したいものがちょっとある気はしますよね、うん、簡単じゃないわよ的な、ね、感じはありますよね、
癖がね、
うん、まあ、それ以上詳しくはちょっとごめんなさい言語化できませんけども、このあの南キャの山ちゃんとかやったのもバシー言うてくれるんでしょうけどね、我々ではもう言えないですよね、なんかぼんやり周りをうろうろするだけでそこなんですよ、やっぱ売れるか売れないかというのは。ラジオネームマリオネットサブロー、おーサブロー様2つも送ってくれてますね、偏見、もう主語がもう堀潤さんの本じゃないけど主語が小さすぎてもう食品用ラップはっていうね、まあ、いわゆるサランラップのことですね、 でサランラップでかけゃいいのに食品用ラップというなんかタレントみたいな気遣いを見せてるというところが若干ムカつきますけども食品用ラップはCM が放送されている会社のものを買うべきなるほど。無名のラップはとても切りにくいって
偏見なのかな、
うん、偏見というか事実なんですよね。サブローの周りではな、どこが出してるラップやねんこれいうやつはもう全然もう一枚いいわ全然切れへんということなんですね。でもう一つマリオネットサブロー、ピンク色のスマホを使っていても整った顔立ちの男なら笑われないっていうね。でまあ、あのサブローがピンク色のスマホを使ってて笑われたということですね。自分が笑われたことを裏返して偏見として送ってきてるということなんですね。
サブさんも元気、
相変わらず調子がいいみたいですねはい、ということで以上偏見オブザイヤー2018でした。コラム、コラム、ホテル、ラジオ、コラム、ラジオという生活をもう2年以上続けています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2018、ルネラジレーティング調査、僕の考えた男性学のコーナー、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純蔵君と経済君、ルネラジ10周年企画会議、10周年企画会議、はい、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想なんでも OK でございます。どんどん送っておいてください。そしてミート高橋さんの鳥もつ煮プレゼント、現在6月分の応募受付中です。鳥もつ煮が欲しいという方は住所、本名、そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのかも忘れずに、その思いも書いていただいて、すべての宛先メールアドレス、ひげアットマーク joqr.net、 ひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りは HIGE までお送りください。鳥もつ煮は文化放送でなく直接ミート高橋さんから発送いたしますのでご安心ください
抜かれたりはない
です、ね、まるで文化放送の間にあると何かよからぬことがあるような言い方ですけどもね。さあ、そして、お知らせもございます。先ほどから何回も言わせていただいておりますが、私書きました一発屋芸人列伝、こちら新潮社さんから現在発売中でございます。引きこもり漂流記と合わせてぜひお読みください。6月の4日5日、6月の4、5はサイン会&トークイベントも行います。八重洲ブックセンターさん、はい、
と
新宿の有林堂さんですね、ストーリーストーリーさんで行います。詳しくは各ホームページをチェックしていただければと思います。そして4月以来となりますネタミ男66ですねの開催が決定いたしました。6月の23日の土曜日、夕方の6時半会場、そして7時半開始でございますね。新宿のロフトプラスワンさんで、やらせていただきます。前売り2000円、当日2500円、飲食別です。チケット情報は、私の小規模なツイッターチェックしてくださればわかると思います。一発屋芸人列伝サイン入り書籍物販も多少ではございますけどもあります。数がちょっとあんまりない可能性があるということですね。そしてルネペディア雑誌オンラインさんから840円発売中、貴族のメルマガ、こちら月額500円で、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュースと夫婦雑誌コンティニュー、まあ、コンティニューではちょっと僕名前変えてるんで、ペンネームのペンネーム、芸名のペンネームみたいなもややこしい何重構造やねんってことになると山田るい13世という名前でやってますんで、ちょっとそのあれ53じゃないのかなみたいになっちゃうと思うんですけど、ちょっとチェックしてください。コラム連載しております。木曜キックス YBS 山田翔さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半まで、ラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。ユーストリームでも配信中です。ということで今回はもうこの辺にさせてください6月の10日の特番、生放送特番、もうこれだけはちょっとよろしくお願いしますということで、次回までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからの、まあ、ポストに入れられなかったあの手紙、あれ送信ボタン押せなかったメール、既読にできなかった LINE、ね、そういうものを紹介していこうというコーナーでございますね。日頃の感謝なんです、愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうあったかいほっこりとしたエピソードの数々を、まあ 呼んでね、こう天に炊き上げ成仏させていこうじゃないかという、で最終的にだからここのラストメッセージのコーナーにいただいたメールは全部この何ですか、習字というか毛筆でね、こういう三尾感を出しながらこう書いて一冊の本としてね、やっぱりこう、出したいぐらいなんですよこっちは。なかなかご理解いただけないということで今日もいただいております。東京都江戸川区からいただきましたラジオネーム豆腐小僧のラストメッセージです。元町内会の会長の K さん、町内会の会長してた元ですからね、の K さんですね、アルファベットの K、 ラストメッセージ今まで長い間町内会の会長を務めてくださり誠にありがとうございました。これはいい予感がします。これは大体ありがとう、サンキューですね、サンキューシェイシェイ、ありがとうございましたから始まるっていうのは、これ基本感謝の気持ち、これに該当します。今日は大丈夫です、ありがとうございます。みんなもう靴は裸足で歩いていいです、今日の道は安全ですから、トゲも地雷もないですからね、綺麗な道でございます。裸足になってか大丈夫、誠にありがとうございました。僭越ながら僕からあなたに伝えたいことがあります。あなたは酒癖が悪すぎます。いや、まあまあまあね、酒癖が悪いって言ってもね、程度がありますから、だから逆にちょっと気をつけてくださいよみたいなラストメッセージかもしれませんね。いろいろお酒での失敗がありましたが、年度末の飲み会で寿司屋のカウンターでおしっこを漏らしながら行くダイナミックダイナミックなんですかね、特にひねった文章でもないですけど、ただ面白いですねこれ寿司屋のカウンターでおしっこを漏らしながら床に崩れ落ちスローモーションで見たいですね、そのね、キラキラキラキラというお小水がキラキラキラキラと鳴りながらダダダダーンダダンダンですね会長という寿司屋のカウンターでおしっこを漏らしながら床に崩れ落ち号泣しだした時には何がこの人はつくづくダメな人なんだなと思いました。そうですね、ダメな人ですね。世の中にはお酒で失敗する人が多いですから、これから少しお酒を控えて長生きしてください。追伸、町内会の不正会計についてはまた改めて他の者がお話を聞きに伺いますので覚悟を決めておいてください。それでは
以上、
やっぱり以上です。やっぱりここにも不正が、いやもうでも町内会レベルでこんな不正があるんやったら、やっぱりもうこの国は腐ってますよね町内会の不正会見についてまた改めて後日他の者がお話を伺いに行きます。覚悟を決めておいてください。アデューって、まあ2つはリンクしてるんでしょうね。そういうこともあって結果寿司屋のカウンターでおしっこを漏らしながら床に崩れ落ちたかつ号泣という結末が待っていたんじゃないでしょうかということでございます。ラストメッセージのコーナーでした。